アップルニュースラジオ
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2436回、10月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。夏10日といえば昔は体育の日と相場が決まってたんですが、今週のオープニングテーマはライオンは寝ているです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。9月16日に開催されたシジワールド主催のブレンダーフェスの見逃し配信を拝見しました。ブレンダーの愛炸裂のイベントでしたね。ブレンダーのロゴマークってなんとなく縦紙なびかしているライオンに見えませんか？私だけかな。ミルです。
ブレンダーのアニメーション作例がオフィシャルサイトに上がってて、あん中にライオンみたいなキャラクターと何人かのキャラクターがロケットか飛行機かなんか作って飛ぶいう作品がありますよね。見てません？一番最近のやつにね出てるんですよ。
あ、一番最近見てないか
も、うん、それの話をされるかなと思ったけど、うん、そうじゃなかった。2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone15 Pro の発熱問題、 iOS17.0.3 では未解消、検証動画公開という記事が出ていました。 iPhone15 シリーズ普通に発売が始まりまして、もうリスナーの皆さんで買った方が手元に届いた、あるいはまだやねんと言って怒ってる人も多少までいるかもしれませんけど、その新しい iPhone15 でこの番組聞いていただいてますでしょうか。今週は三浦さんしか参加できないという状況でして、
はい、
今週オープニングを聞いた人が、え、みんなやめたんとか思って
そんなことない。まだやってます。
やってますけど、たまたま収録でみんなが出れないので、今週は三浦さんだけになります。
はい。
そんなわけで、もう番組でも皆さん iPhone15 シリーズ買ってて、三浦さんはまだまだ物が来ないってずっと言ってたんですが、はい、来ましたか？
はい。この収録の1日前にですね、はい、やっと届きまして、もともとの予定が、10月3日から11日の間だよとなってたんですけども、結局2日ぐらい遅れた感じかな、
はい、
にできました。
待ちわびたでしょ
う。はい、もう今ステータスバーがどのぐらいかなというのを1日5回以上確認する生活を送っておりましたので、青緑のステータスバーが伸びてきた時には喜び勇んでおりました、はい、来たーっていう
購入されたのは iPhone 15 Pro の何色だったですかね、は
い、ブルーチタニウムでございます。
はい、そのまさしく今渦中のこの iPhone 15 Pro 発熱問題という記事、ここで取り上げてるんですが、実際使ってて発熱の感じはありますか？
あります。暑いですね。
暑いってどのあたりが暑いんですか？
背面のところが極度に暑いですね、
は
い、
背面も真ん中上下どのあたりが？
全体的に下とか上とかっていうのはちょっと私は認識してなくて、もう背面全体が暑いと感じておりました、はい、なので、はい、暑いので充電とかを一時停止しますという メッセージが頻発します。
はい、ああ、充電中に。
はい。多いって感じです。
充電してない時に出たら怖いね。
そうですよね。私の場合はだいたい 80% 以上の時によく出るので、はい、まあいいやって思うんですけど、はい、これ 10% の時に出たらどうしようと思いますね。
もちろん三浦さんに初めて発熱のコメント聞きましたけど、もう15が発売始まってすぐぐらいから皆さん本体熱くないかってよく SNS でも言われてたんですよ、うん、
はいはいはい。
ニュースでも今週頭ぐらいからずっと言ってて、アップデータで解決するんじゃないかみたいな記事も出てたんで 17.0.3 に多くの iPhone15 ユーザーが期待したんですけども、
うん、
実際このアップデータでも解決してないみたいですね。
そうですか。これはあれじゃないですよね。熱いまま終わっちゃわないですよね。治ってくれますよね。
それは何番でも製品として問題ありでしょ
う。ですよね。うん。
この記事で分かることは、アップデート先に 17.0.2 も出てましたけど、
うん、
0.2、0.3 どっちをやっても本体の大幅な温度上昇が認められたということなんで、
うん、
特に解消に向かう形にはならなかったみたいなんですね。
そうなんですか。それは残念ですね。
残念ですね。一流の望みがあるとすればソフトウェア的な問題って言われてますんで、
うん、
これがハードウェアやったら本体入れ替えとか修理とかいろんな話につながってくるんで、
うん、
ね、また出さないといけないとかなるけど、ソフトウェアなら次のアップデートまた期待っていう感じで待つことで。
そうですよね。ソフトウェアであろうっていうのは予想はついてるわけですね。
はい。新モデル私の時もあったから覚えてるけど、
うん、
まあまあありますよね。
うん、まあそうですね。最初の方はね、
発熱はダメージとしては大きいですよ。
うん、
これ多分まだ発売して1週間2週間ってとこじゃないですか、
うんうん、
本当の最初のロットが出てるんだと私は思うので、
はい、
この後の製造で出てきたロットによってはそうなったハードウェアより有利
ってなってそうですよね。そうなりますよ ね、
なんかね。まあそういうこともまた話に上がってくるかもしれませんから、番組ではいろいろニュース見て注目しておきたいと思います。
はい、私も
15と15 Pro ってこの記事で紹介されてるんですけど、他は大丈夫なんですかね、うん、Pro Max とかプラスは。
実はこの iOS の 17.0.0 になった時に、
17.0.0？
いわゆる17になった時に、
はい、
私の古い、もともと持ってる12 mini が同じように熱かったんですよ。
は
い
は
い、
あ、そう。
すごい熱くなるんで、
はい、
どうしたんかなと思っていたんですよね、
はいはい。
これと同じ症状だったので、ソフトウェアで治るのかもしれないんですけど、私は12 mini でも同じ症状が今起きてます。
はい、
起きてません？山村さんは。
なんもないですね。
ああ、大丈夫ですか。
普通に充電して普通に使ってますね。
ああ、そうですか。なんだろうな、
まあ。カバーつけてるから、その直に触ってないですけど、でも熱ければ分かりますからね。
うん、そうです、そうです。本当に熱いので。
この辺はリスナーさんからまたコメントで、そうですとか。
そうですね。
うん、焼き鳥うまいですとか、そういう、関係ないような、それ、
うん。焼き鳥はうまい。それはもう変わらないから。
まあ、焼き鳥焼けるまで iPhone 熱くなる。
十字で言われてもね、
うちのは焼き鳥焼けるよって言って、
そうですね、お油切ってるわみたいな。
アップル製品で一番最初に熱々問題、私よく覚えてるのは、あの昔のパワーブック、
うん、ああはいはい、
パワーブックでね、夏場やったら夏場ね、外でね、短パン履いて膝小僧むき出して、うん、その上にラップトップ置いてパソコン触るっていう場面あったと思うんですけど、はい、そんな絶対無理って言われてたことがあったんですよ。
あちあちで、
あちあちで、
うん、はいはいはい、
冗談で卵焼き焼けるかなと思ってやったら本当に焼けたっていう人がいて、
マジかい。
まあそこはちょっと検証の余地あるんですけど、
はいはいはい、
まあでもまあそんな冗談飛び交うぐらいほんまに熱かった。
うわー、少なくとも低温やけど状態にはすぐなりますよね。低温というか、うん、北海道をねずっと置いてたような時にやけどするじゃないですか、はいはいはい、あの状態にはなりますよね、う
ん、これからだんだん寒くなっていくんじゃないですか。
うん、
回路買わずに済むなって。あ、スマホは使われんけどお手でぬくぬくにはなるかなって、そんな嬉しくないね。
それより治って。
三浦さんがそもそも10月3日に届くはずが10月5日に受け取ることになった、つまり発売日じゃなかったというのは、はい、オーダーしてもなかなかオーダー入らなかったって言ってましたよね。
そうですね、20分以上動かなくて、
ね、
やっと20分後に動いたっていうことで、まあ遅れてもしょうがないなとは思いました。オーダーから
ね、やってみたけど、
はいはいはい、はい、
これも iPhone マニアさんの記事ですけども、ボットによる予約注文のせいで iPhone15、15 Pro が購入しにくくなっていたっていう記事があって、
この野郎。
お前ね、そういうボット人が走ってたから 実はね、スニーカー購入に使用されるボットが iPhone 注文にも転用されていたということが分かってると。このスニーカー購入というのは、前もほらちょっとこの番組でスニーカーブームの話したことだと思ってます、うん、
はいはい、
であ
のブームがあったけど、うん、錆びれてきてるみたいな
っていう、まあ、うん、それぐらい購入が白熱してたわけですよ。
はい、
だからそういう購入のサイトにスニーカー購入する場合にボットを走らせる例がよくあったみたい で、今回は iPhone のオーダーにそのボットが使われたんだろうと。
あら、
記事では転売ヤーが iPhone 15 Pro シリーズを転売して約4万5千円の利益が出るという例があるそうです。
そんなに、
だからそんだけ早く手に入れて転売してやれっていうことなんでしょうけどね。
転売の話だとね、少しずれますけど、はい、最近、はい、ピカチュウの絵と、はい、ポケモンのね、ピカチュウの絵と、はい、ゴッホの絵の雰囲気を合わせて描いたものが公式にコラボしてやってたんですけど、
はい、
出たんですよ、カードとしてね。
はいはい、
それをゴッホの海外の美術館でしか買えなかったんですけど、本当に殺到したんですよ。
オランダでしょ、それ。
オランダでしたっけ、
うん、はい、見ました、私もそのニュース。うん、
多分一部の人は買って転売する目的、うん、っていうことらしくて、そういうのやめてあげてって思いましたね。
今の社会の中で転売問題は一番解決しにくいような気がします。
手軽に手元で売ったり買ったりできる仕組みができてますものね。やりやすいんでしょうね。
iPhone のトラブル、また他にもニュースが出てまして、こちらギガ人さんで記事で見つけました。一部の iPhone 15ユーザーが内蔵スピーカーからパチパチという音やノイズが鳴ると報告という記事がありました。ここでもまだ三浦さんに聞いてみますけど、それはありますか？
まだ使い込んでないですけど、今のところないと思います。
あ、そうです。
はい、ないです。気づいてないだけかもしれませんけど、ないです。
この記事によりますと、特定の動画や周波数帯域 80% を超える音量で音楽などを再生するとパチパチというノイズや音割れが発生するなど問題が報告されている。あるいは最大音量で通話を行ったり音声を再生したりするとスピーカーからガラガラという内部に液体が詰まっているかのような音が発生するっていうんですけど、どれもかなり音大きくやってる時になってる感じですね、この感じ。
はいはいはい。
次のアップデータでまたどうにか解決されることを望みますが、
うん、
出た息はね、どうしてもこういうのが目立つんですよね。
そうですね。微調整がこれから走るのかな、
確かにスマホの中では最高クオリティですよね。
うん、
iPhone のお値段、お値段もそうやけど、
はい、本当に
ね、
使い勝手もいいし、
それはこんだけ世界中で売りさばく分作れんから、うん、それは中には具合悪いのも出てきますよって
頑張ってくださいよ。
もちろん検品やってると思うから、それはありえへんと思うけど、
はい、
まあいいね、解決を向かうことに乗ってます、
うん、
iPhone をね探せるっていう話もあって、これはライフハッカージャパンさんの記事ですけども、まさに AirTag を見つけるのと同じ iPhone で Apple TV のリモコンを探せるようになったという記事で、あ、すいません、 iPhone 探しないで iPhone で探すですね、これ、すいません、Apple TV 買うとリモコンついてくるんですよ。
はい、
最初のリモコンはなんとなく iPod なのに似てたんですけど、
はい、
もう最近そうでもなくなりましたけど、はい、モデルチェンジするためにリモコン使いやすくなったって、はい、じゃあ前のは使いにくいの出してたんかっていうのをいつも突っ込んでるんですよ。だって4回も5回も新型出してリモコンデザインといろいろ変えてるんですよね。
はいはいはいはい、
確かに使いにくかったけどさっていつも思いましたけど。でまあそんなリモコンでもないと困るんですよ。
うん、
さあ iPhone をリモコン代わりに使う方法もあるんですけど、
はい、
AirTag を探すのと同じ方法で Apple TV のリモコン iPhone 側から探せるんだそうです。
お
お、きお家に住んでたらどこにあったかな、ソファーの下かなとか、
うん、
なるでしょ。うちソファーなんかないから全然そんなことはないんですけど。
いやいやいやいや、うちもそんなに大きくないですけど、はい、片付いてないので、
はいはい、
その辺ポンポンポンポンリモコンとか置かれると、はい、その上に服脱ぎっぱなしのものとかで隠れて分かんなくなって、はい、結局ないないないないで、私の方はテレビのリモコンにエアタグ入れてるので。
え、本当に？
うん、なんでかというと、ね、はい、妻がよくなくすんですよ。
あ、前おっしゃってましたね。
うん、
はいはい、
なので僕がイライラしてきて、
はい、
入れるって
入れるって、入れるってどういうこと？
入れるっていうか、ダボっとしたカバーを、
はい、
テレビのリモコンにシリコン製のカバーをかけて、はい、その間に忍び込ませるんですよ。
はあ、
エアタグをポコッと、まあ、無理やり入れてる感じ、
はい、
これで使ってって言ってなくなったら、ないんだけどって言われて、ないんじゃないよとかと言いながら、
うん、
私が iPhone で探索するっていう
まあいいじゃないですか、それで見つかるんやったらね、
うん、うん、そうそうそうそう、助かってますよ。
まあ、Apple TV リモコンを iPhone のコントロールセンターに追加するということで、その次からはいろいろ長いので、皆さん、ライフハッカーさんの記事で、Apple TV のリモコンという言葉を検索して、記事を見つけてください。なんか教えてくれないのかよって、すいません。ここで説明しても多分、聞きながらは設定できないと思うので、記事を見つけてやってみてください。本当に Apple TV リモコンを持ってる方は。ねえ、この番組で Apple TV 持ってるの、私と大江先生ぐらいしかいないってい
う
の
も、そうです
ね。すごいんだけど。
最近は全く使ってないって感じですか？
使ってないね。まあ、向こうにほこりかぶってるけど。
つないでもない。
つないでもない。あ、一応ケーブルはつながってるけど、電源つながってないな。もうね、もう腹立って使ってたら。
ああ、そう。
これね、録画できるんやったらまだ使うんですよ。
うんうんうん、
そのなんか、アマゾンプライムダウンロードできるとかやったらいいんですけど、そんなもんできへん。
うんうん、
ただ引っ張ってきて映すだけから、
うん、はいはいはいはい、はい、
どうなんやこいつっていつも思うほんまに。
そうね、私も、まあ、難しいとは思うけど、日本仕様のものは地上波見れるとかそういうのもついてくれるとね、ちょっとは価値あるなとかって思っちゃうんだけど、ないもんね。
全部 iPhone とか iPad とか Mac でできることばっかり。
そうなんですよ、ね。
じゃあなんでこうだよって言うかもしれないですけど。いや、もともとはうちの LG の横長の超横長モニターがあって、そこに映画の16対9よりも横に長いサイズが映せると思ったから買ったのに。うん、
はいはい。
ダメなんですよ。
映せなかった。
その横長に対応しないんですよ。
はいはいはいはい、ね、はいはい。なんでですかね、あれ。
かね。
ね。
もう、だからやる気ないんじゃん、Apple TV は。すっごい思う、ほんまに。
まだまだですね。あの、ジョブズさんの時代から、まだ趣味から、脱却できてないんですね。
ポッドキャストでうちの番組以外でアップルのことを話されてる番組でアップル TV のことを話題するとこってそんなないん、うん、ほんまに聞いてて、いやアップル TV はねとかね、
話題性が乏しいんでしょうね。
まあまあ、もう先生も Fire TV 好きや言ってあったからの
よく来たって言ってたからね。でしたね。
Fire TV にもね、確かに気持ちは動くけどね、私も。安いし、
ね、
この方が。
そう。あれだけ持ってきゃ済むじゃないですか、スティックだけを。刺すだけで済んじゃうし ね、
ね、
だからあのタイプで Apple TV も出てくれればいいと思うんだけど、はい、ないもんね。
なんか意地になってるような気するわ、うん、
意地になってるよね。
だから Apple TV プラスももう一つ気持ちが取れてるのかな、なんかいろいろ面白いのあるんでしょうけど、テトリス見たいなとは思うけど、
ちょっと最近面白そうだなっていうのは増えてはきてますけどね。
あ、本当に、
はい、前言ったサイロっていうサイロの中の生活をするとか、うん、ちょっとサスペンス的なものとか、いろいろ。
それ字幕ですか？吹き替え？
吹き替えだと思いますよ。大体 Apple TV プラスって日本語対応してるってやつは吹き替えされてる
ますから、
はい、聞きやすいですよね。
いや、字幕もいいんですけど、
うん、
ご飯食べながら見るときって字幕ずっと見とかなあかんじゃないですか。
うん、うん、そうですね。集中しないとね。
確かに英語の勉強になるから字幕見んといるっていうのもありやけど、
はいはいはい、
もう見始めたらちゃんと理解せなあかんから、
うん、
で字幕追っかけてまうから、ご飯食べる時見るのにあんまり都合よくないんですよね。
そうですね、もう気楽にさらっとたまによそ見してもわかるっていう感じで、やっぱり本当の日本語の方がやりやすいですよね。
エアタグのお話もう一つありまして、これはスラドにあった記事なんですが、エアタグを内蔵することによりロストボールをゼロにできるゴルフボールという記事が出ていました。そういう商品あってもおかしくないなと思ったんですけど、実際にこれがクラウドファンディングで今募集中ということですね。キックスターターに出ているみたいで、エアタグゴルフボールというドストレートな商品名ですね。
そのまま入れてるって感じですか？
そうですね、エアタグを内蔵してるそうです。打った後にユーザーがボールを簡単に通してくる。大丈夫なのかなって。
いやー、大丈夫じゃないような気がするんですけど、
これ記事でも出てます。心配なのはエアタグゴルフボールの耐久性って言ってね、はい、開発者は量産開始前に設計や材料を見直し、18ホール分の打撃には耐える程度の強度を確保したい、
うん、
あ、だからゴルフボールずっと同じもの使い続けることないから、まあ、18ホールぐらい持てばいいやろうみたいなことなんですかね、
うん、なるほどなるほど。終わったら次もう一回行こうかってなったら付け替えるわけですね、新しいボールに。
え、でもボール内蔵やからもうそれはそれで終わりなんちゃう？
そうなの？
あ、そうか、エアタグがあるからロストボールにはならへんねや。
あ、そうそうそうそう。だから18ホール乗り切れば、ロストしても、エアタグで調べりゃロストにならない。ロストボールのはずがロストにならないっていう。う
ん、でも、ね、ほら、プレイヤーにしてみたら、
うん、
ちょっと今日は具合悪いからボール変えてみてっていう、なる人もいるんじゃないですか。
そうですね。次の第3コース。ねコースっていうのかなあれなんていうんですかね
よく知らないんだけど。
そうそう、1コース2コース、はい、次は、はい、ラウンド違うボールで行きたいとかって思う人いますよね。
だからそのたんびに高いボール買わないといけなくなる。エアタグ入ってるボールやったらね。
そうですよね。
これは、だから本当のゴルフ場でこれは使えるのかなっていう感じがします
ね。確かにね。認められるものなんだろうかっていうところですね。
少なくとも競うスポーツでしょ？自己記録を追求するスポーツじゃないから、はいはい、そうするとフェアっていう部分をすごく言われるから。
でも本当ね、二人とも多分ゴルフしないから分かんないようなところで話してるから申し訳ないですけど、CM とか見てても、はい、ゴルフボールこれすごいとかって、
飛ぶとかよく言ってますよね。
あるじゃないですか。ということは、自分で選べるわけでしょ？多分趣味でやる分には。
あ、まあそれはそうでしょ。
だからいいんじゃないですか。もちろん公式で試合とかだと規則があって、うん、こういうのじゃないとダメってあるんでしょうけど、多分普段使う分には何でもいいんじゃないですか。
いや、それがね、
うん、
一人でゴルフ行かないじゃないですか。まあ、うん、お友達、取引先、
はい、
なんか隠れてお付き合いしてる人とか、なんでやね、映画の見過ぎやな、すいません。とにかくいろんな人と行くじゃないですか。
はいはいはい、
自分だけエアタグ入れるボール使ってたら、それちょっと変なんちゃう、はい、そっちよう飛ぶすぎちゃうみたいな、そエアタグとか入ってると飛ぶん違うとか、なんかよく突
っ込まれかねない。いや、僕個人的にはあんまり言っちゃいかんかもしれんけど、飛ばないような、まあ、ちゃんと飛ぶようにね、設計して何回もテストしてるのは分かるんだけど、あと、普通に考えると、なんか異物が入ってる感じがするので、
まあね、それは、ね。
あと、バランス悪そうじゃん。あ、それも計算されてるとは思うけど、
まあ、そこはね、うん、ちゃんと作るんじゃないですか。
うん。
これ、でも電池交換できないんじゃないですか。できんのかな。そんなパカッと開くようなゴルフボールじゃダメでしょ。
その辺がまた怪しいなと思ってて、うんうん、だから18ホール持つって言うじゃないですか。
はい、
18ホール持ったら、多分入れ直すんじゃないと思うんですよ。側を外して、うん、
エアタグ
中に入ってるエアタグを、うん、あの新しいエアタグ対応のゴルフボールに、そうなんじゃないですか。うん、かんないね。
これでもこのクラウドファンディングでやってるこのエアタグゴルフボールっていうのは、うん、エアタグを含んでないみたいですよ。
でしょ？
自分で入れるんやね、これ。
なのでだからパカッと複雑な動きしてこうしないと開かないとかってあるんだと思うんですけど、結局開けるんですよ自分で。
まあ、
ほんで入れて、うん、複雑な動きを機構でこう、複雑なのかは知らないけど割れないような感じでギュッと締めると閉まるんだと思うんですね、はい、でもそういう機構って往々にして飛ばなそう。
まああるし、まあ、飛べん時絶対それのせいにされちゃいますよね。
そうそう、
やっぱりエアタグ入り使うと飛ばないからやめとこうよみたいな話になっていかねないですよね。
かねないですよね。
ほら、なんかサッカーの方はボールに仕掛けがあって、
うんうん、
判定の時ボールのそのデータ見るってやってるじゃないですか。
うんうん、この前のね、あのサッカーのやつでもギリギリの時ありましたね。うん、
でもこれからスポーツでボールにその何かセンサーなり測るものが入ってるのはそんなにおかしいことでもない時代、
うん、
になるのかもですけど ね、ま
あ、ね。ですけど、このゴルフボールのあの小さい中に、ほぼ同じ直径のエアタグが入ってるっていうところが気になるって話です。
いや、エアタグちっちゃいでしょ。
いやいや、ゴルフボールぐらいでしょ。
そんなでかないですよ。ゴルフボールもっとでっかいですって。
でっかいっけ？ほんと？
だってここで写真にもあるじゃないですか、エアタグ。あ、その記事見てないですか。
あ、見てる見てる見てる。写真じゃないけど、その、うん、キックスターターの方見てる。
そうそうそう。写真ちゃんとあるじゃないですか。うん、
はい、はいはい。
そこ見たらゴルフボールより絶対エアタグ小さいでしょ、それ。
いや、ちっちゃいけどさ。ちっちゃいけど、比率的にはまあまあ占めてるじゃないですか。あの、さっきのあの、うん、サッカーボールとは全然違うじゃないですか。
まあね。
というのが気になりました。
まあ、すぐるとも、私も皆さんもこれ買うことはないと思うけど。
そう、やってないからね。
ゴルフやらないからね。ゴルフほんまやらないですか？お仕事。
やらないですよね。私、そんな営業さんみたいなことをやってないので、お客さんと一緒にという回ることもやらないですし、
はいはい、
個人でもやったことがないので。
S 片岡さんからコメントいただいてます。先日のスミレさんのお話でソノマでデスクトップにファイルがないというお話がありました。自分も授業中にそのケースに遭遇しました。新しい OS の機能でデスクトップ拡張中にコンテンツを表示しない設定があり、それをオンにすると山村さんがおっしゃっていたファインダー設定を超えて非表示となります。かなり焦りました。涼しくなりましたので皆さんも体調に気をつけてくださいと S 片岡さんからコメントいただいてました。またコメントいただきましてありがとうございます。スミレさん、新しい OS の MacOS ソノマにアップデートしました。デスクトップに置いたはずのファイルが見えなくなった。でも検索してもない言うた
んです。ないって言ってました ね、
うん、でなんかフォルダ作ってそこ入れる分には消えへん
と。そうそうそう、ね、なんかフォルダ入れると消えないんですよね、はい、って不思議ですねっていう、
はいはいはい、でこの S 片岡さんおっしゃるように新しい OS で同じようになりました。デスクトップ拡張中ってあるんですよ。デスクトップ拡張って何ですか。
なんか昔っていうあのスペーシーズのことかな。
ソノマとかその前のベンチュラにしてないからちょっとそのメニューが分かれへんねん。コンテンツを表示しない設定があるいうのがあれかな。2モニターであってデスクトップ画面がもう一つあるってことかな。
ああ、そっち。
いや、まあ そうかなと思ったの。
シンプルっちゃシンプルだね、
うん、でもそうなったらコンテンツを表示しないっていうのはよく分かんない。
そうですね、まあ確かにそうですよね。そう言われてみればそういうふうに見えてきましたね。あの、あれ複数ディスプレイ表示みたいなことですか。
だとかな、まあ、一般にサポートで検索するとデスクトップを複数のディスプレイに拡張とかいうふうに、
あ、はいはいはい、
いう表現があるからやっぱりそういうことなのかもしれないですね。
そういうことですかね、
まあ、だからそういう2モニターとかにしてるときにコンテンツを表示しない人ってそんなのあるかな、うん、デュアルモニターでコンテンツを表示しない。
ちょっと今探してるけど、
ディスプレイ環境設定
ないな。配置関係ない。このプラスってなんだろう。ないんだよな。
ですね、
書いてないんだよな。
コンテンツじゃなくてディスク、ボリューム、ボリューム表示しない設定。私あの時そう言ってたよね。あのほら、ボリューム表示しない設定にしてたら消える言うて、でスミレさん、僕ディスク表示してるからです、
はいはいはい、
表示してるんですよって。それかな。
そう言われたらそれに、そうにも読めるよね。
ね、で、うん、私が言ってたようにファインダー設定をこれで非表示となりますって言いますか、
はいはいはい、
そのことかもしれませんね。
かもしれないですね、
は
い、
デスクトップは神の領域のような気がしますよね。昔の OS9 とか使ってた頃はデスクトップに置いてると何かと影響を受けることありましたよね。なんかデスクトップ再構築すると現れたりとかね、よくありましたからね、うん、
はい。
まあ、最後涼しくなりましたということで、本当急に涼しくなりましたね。
はい、急に下がったので肌寒すぎて半袖が厳しいぐらいですね。はい、
いつもシャツ1で寝てたから。
はい、わかりました
。寒くてね、うん、夜。
そうですよね。
ほんまにええと思いましたよ。
そう、
ちょっと秋をくれようと思いましたね。
そう、もう急にもう進むから。
毎年そうなってますよね。もう夏冬って。
そう、
なんで急に冬になる。
猛暑が来た年の秋はすごい寒くなるよね、急にね。
そう
感じちゃうのかな。
うん、気温でいくとこの前まで暑い暑いって言ったら28度30度だったんですよ、うん、で今日涼しいなって朝見たら21度だったんですよ。
おお、寒感じるわそれは。
でもね、夏場の21度は、あ、涼しいでいい感じ
なんですね。そうなんですよ、体感違いますよね、
うん、そうね、うん、であれ、うん、私は犬とかと一緒で、犬ってほら冬となって毛生え変わったりとか抜けたりするじゃないですか。
犬と一緒って生え変わるんですか。
生え変わるんじゃないけど、ほら。いや違う、私はそれは私これから生えするんです。で、人間も冬モード、うん、夏モードあるような気がするんですよ。
はいはいはい、
まあ、衣替えのような感じで体の調子、ちょっと季節の変わり目、その春とか秋はちょっと不安定かなと思って、うん、なんかグズグズして風邪っぽいような感じもして、本当は太陽も何も大丈夫なんやけど、
うん、
でそれが抜けてしまうといつか冬モードの体になってて冬に対応してる、
はいはいはいはい、
っていう気がするんですけどね。
はい、あると。
もう仕事で南半球北半球行ったり来たりしてる人はなんか如実に分かる何かあるかもしれない、
うん、季節の変わり目体調崩したりする方多いと思うので、そういう体の順応している期間ってことなんですかね。
昔大きなお屋敷に住む大金持ちの人がいました。
お、
真夏はいつも暑くて南半球が涼しいと聞いて、南半球がそんなに涼しいんなら、うん、北半球と南半球の真ん中の赤道あたりがちょうどいいんじゃないかということで、赤道あたりに別荘を建てました。
はいはい、そうなの。
今年の夏は暑いから別荘でいい感じで過ごそうと思って行ってみたらどんどん暑いじゃないかいう昔話がありましたよ。
なるほど。
あれ何の話やったかな。
面白いですね。
何やったかな、うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待てばよかった。去年急いで Apple Watch Ultra を諦めてシリーズ8を買ったけど今年還付金が入ったので待てばよかったとか、オンラインから iPhone を注文しても遅いのでキャンセルして在庫しているお店を探したけど結局待望のモデルがなくて改めてオンラインからのオーダーをしてさらに長く待つことになったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オボアー。